週刊日経トレンディ。
こんにちは、週刊日経トレンディ構成担当の野井隆です。さて今回は東京六本木にあります ANA インターコンチネンタルホテル東京に来ています。長年この番組を聞いてくださっている方には
もうお分かりですね。煩悩ぶりをアピールする人ってうざいですね。
日経トレンディ恒例の2015年ヒット商品ベスト30の発表会に来ています。ちょっとね、総口さんと渡辺発行にうるさいから。
あ、そうですか。
ということで今年もヒット商品ベスト30発表会の司会を務められた総口昭久さんが、
フリーアナウンサーの総口昭久でございます。あの日経トレンディ恒例の2015年ヒット商品ベスト30、これには本当にもう全ての局のね、取材とあと、まあ、スポーツ新聞もそうですけど、
そうですね、
まあ本当に毎年もう大盛況という、
ありがたいことですね。
関わらずですね、その MC を終えた直後に、ノーギャラでご出演いただきありがとうございます。
気軽に使いすぎなんですよね。まあ言ってきますけどアミューズに内緒ですからね、これ。
そうだね、
申し訳ございません。危ない。いざという時には、多分渡辺発行人が何とかしてくれると思います。
いや
その時もなんかどうもすいませんみたいな、全然謝ってない感じね。いいんですよ、これもね、実は楽しみにしてきたんですよ。
ありがとうございます。
Facebook でメッセンジャーで今年もよろしくお願いしますっていきなりぬいさんから来たんで、
もう出なきゃ
な、もうそれも一つのパッケージで仕事の中かなみたいになっちゃって、
人気番組、
人気番組ですよ、楽しみなんですけどもね。でも、普段から聞いてますからポッドキャスト、
ありがとうございます、ね、
ということで、今年2015年のヒット商品はどのようなものがあるのでしょうか。
楽しみです。
今週の週刊日経トレンディはこの2015年ヒット商品ベスト30発表会の模様を現地からリポートいたします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンド、今週は2015年ヒット商品ベスト30現地レポートをお届けします。実際には発表会はすでに終わっておりまして、現在ですね、ゲストのクマムシさんと藤田ニコルさんによるフォトセッションが続いているんですけれども、皆さんにはここから、ベスト30発表会の模様をお聞きいただきましょう。
皆様本日は大変お忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。日経トレンディ2015年ヒット商品ベスト30発表会をただいまより開催いたします。本日の司会進行は総口昭久でございます。よろしくお願いいたします。個人生活を刺激する流行情報誌日経トレンディは1987年の創刊から27年、あらゆるトレンドを紹介。毎年恒例のこの企画ヒット商品ベスト30は各界より大きな反響を呼び高い評価をいただいております。明日11月4日に発売の日経トレンディ12月号では今年のヒット商品ベスト30を紹介いたします。今日は雑誌の発売に先駆け本日の発表会におきまして2015年のヒット商品ベスト30の発表、2015年のご当地ヒット大賞の発表、そして来年2016年のヒット予測ベスト30の発表をいたします。ゲストには今年大活躍した2015年ヒット人として日経トレンディが選びましたクマムシのお二人、そして藤田ニコルさん、さらには日経トレンディ編集部が今注目する人として満島真之介さん、4名の豪華なゲストをお迎えして各ランキングの発表を行ってまいります。ではまずはじめに日経トレンディ編集長伊藤武史よりご挨拶がございます。伊藤編集長お願いいたします。
本日は祝日にもかかわらずこんなに大勢の方にお越しいただきまして本当にありがとうございます。日経トレンディ編集長の伊藤と申します。よろしくお願いします。早いものでですね、今年も恒例 のヒット商品の発表する季節がやってきました。今年も本当にいろいろなことがありましたけれども、まず何といっても2020年 その東京オリンピックに向けて、新国立競技場だったりエンブレムだったりそういったものがこう仕切り直しになって、本当に東京オリンピック大丈夫なのかと思った方も多いと思うんですが、そんな中でラグビーの日本代表が大活躍してですね、もうそういう嫌なムードをこう一気に吹き飛ばして、本当に2019年のワールドカップが楽しみになっているな、そんな、今日この頃かと思っています。それと国内経済に目を向けますと爆買いで経済が活況を呈し、一時期は、日経平均株価も2万円をこう破るようなところに到達しましたけれども、中国バブルが今は崩壊してしまって1万8000円程度の、揉み合いが続いている状況です。そういうところが、そういう出来事がですね、ヒット商品とどういう関係を持っていくのか、これからランキングを紐解きながら解説していきたいと思います。それから来年のヒット予測からですね、消費やこう暮らしの仕方というか、生活がこう一変するようなそういう という状況も見えてきました。そちらも続いて解説させていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあでは熊虫のお二人と藤谷徹さんをお招きして、はい、それでは日経トレンディ2015年ヒット商品ベスト30発表させていただきます。このランキングは2014年10月から今年の9月の期間に発売された商品、サービスを対象にヒットの度合いを、売り上げやシェアはどれだけ拡大したか、どれだけの人を集めたかの売れ行き、これまでにない画期的な機能や特徴、売り方はあったのかの新規性、他社の追随を呼ぶ、あるいは従来にない市場を形成したかの影響力、以上の3つの項目で評価いたしました。これ期間前に発売された商品でも期間内に著しくヒットしたものは対象とし、逆に昨年すでにヒットしていた商品は原則として対象外といたしました。
それでは2015年ヒット商品ベスト30位から4位までをご紹介いたしましょう。30位です。トコホよりも劇的にハードルが下がり、いきなりヒット商品が相次ぎました。ファンケルの遠近は8月に昨年同月比で 500% の売れ行きを記録、機能性表示食品。29位です。歴史的な勝利に列島が沸き、スポーツの新定番に急浮上、レプリカジャージは完売、五郎丸歩選手のルーティンポーズは社会現象にまでなりました、ラグビーワールドカップ。28位です。水素と酸素で走る究極のエコカー、世界初の量産を実現したトヨタに注文が殺到し、納車がなんと数年待ちという事態になっています、未来。27位です。無数にある曲から自由に選んで送り合う新時代の音楽サービスが突如激戦区と化しました。半年足らずで1000万人が体験し、定着が濃厚な勢いです、定額制音楽配信。26位です。分厚く重い鋳鉄のフライパンが家庭の食卓をまるでビストロに、税別476円のニトスキは30万個が瞬間的に売れてしまいました。高額品も売れた、スキレット。25位です。人気キャラを使わない無名の新作が WiiU で73万本のヒット、色を塗りまくるのが楽しい斬新なゲーム性でユーザーの裾野を急拡大しました、スプラトゥーン。24位です。4月の制度拡充でブームが最高潮に達し、前年同期比5倍の人々が殺到、2大完成ヒットが地方に巨額の経済効果をもたらしました、ふるさと納税とプレミアム付き商品券。23位です。洗濯機が手のひらに、食事中に服を汚してもその場で洗えるという利便性と寝頃感でネット限定から火がついて6万台が売れました、コトン。22位です。夢のメロンパンと SNS で一気に拡散、発売初月でおよそ6億円を売り3600万個を出荷しました、山崎製パンの菓子パンジャンルで10月間近になっています、メロンパンの皮焼いちゃいました。21位です。薄さ競争の終着点、わずかラップ1枚分の進化が想定を超える需要を喚起、成熟市場に高単価シフトという成長をもたらしました、 0.01 ミリコンドーム。20位です。100万人が励まされた暑苦しく前向きな日めくり、カレンダー市場に埋もれていたまさかの鉱脈発掘で後追い商品も続々登場、毎日収蔵。19位です。完璧な一杯を求めて30万人が押し寄せ、サードウェーブ旋風を巻き起こしました、純喫茶の逆輸入としても注目されて関連消費まで創出しました、ブルーボトルコーヒー。18位です。手品のように4方向へ自在に開けられる5万円から7万円のスーツケースが2万個も売れました、門外観のデザイナーが革新を起こしたプロテカ360。17位です。替え刃型カミソリ市場でゲームチェンジが発生、刃ではなく絵の方に注目した画期的な新モデルが一気に市場の主役に躍り出ました、ジレットプログライドフレックスボール。16位です。100年を超える歴史で最大の技術革新、誰もが抱いていた根本的な不満をついに解決し、来年は3社が激突する巨大市場になり一気に定番化が進みそうです、折れないシャープペンシル。15位です。キャニスター型掃除機で世界最軽量を武器にシニア以外の層も掘り起こしました、格安の主戦場で5万円の高級機が異例のヒットに、紙パック式掃除機 MCJP500G。 14位です。既存の枠に収まらない画期的ネイルケア液が登場間もなく業界首位に立ちました、爪の健康を気にする中高年女性のニーズも顕在化しました、ディープセラム。13位です。今年のゲーム界最大の珍事、ただひたすらブロックを積むだけの自由すぎるゲームが小学生に謎のブームを巻き起こしてついに100万本超え、マインクラフト。12位です。 握らない進化系おにぎりがレシピ本や100円ショップ、コンビニに特需をもたらしました。海苔市場も数パーセントアップの可能性を秘めています。おにぎらず。11位です。ロボットと暮らす未来が現実化しました。120万円の非実用的な会話ロボット4300台がわずか1分で完売。ロボット店員も街にあふれています。ペッパー。10位です。マニア向けガジェットがアップルの手で高級ファッションアイテムに化けました。国内でも数十万人が飛びついて200億円市場を生みました。アップルウォッチ。9位です。透明なのに濃いという味の感想が SNS で瞬く間に駆け巡り、4日で一時発売休止になってしまいました。2ヶ月半のブランクを跳ねのけて860万ケースの販売を見込みます。南アルプスの天然水&ヨーグリーナ。8位です。プリン体と戦うという歌い文句で目標30億円の2倍から3倍の売れ行き。購入者の8割を男性が占めていて、飲む前にヨーグルトという新しい習慣も生みそうです。明治プロビオヨーグルト PA3。 7位です。外食業界で夜の争奪戦が勃発。吉野家の吉野見は導入店の夜間売上高が3割増し、ファミレスやバーガーチェーンにも飛び火しています。ちょい飲み。6位です。南米発祥のゆるいパンツが女子に大ブレイク。 GU と島村で300万枚が飛ぶように売れて、ファッション界に旋風を巻き起こしました。ガウチョパンツ。5位です。万能オイルがもたらす美と健康に若い女性が飛びついて、認知症予防の効果を求めるシニアも買いました。市場は一気に200億円規模に拡大。ココナッツオイル。4位です。コーヒーとの好相性で垂直立ち上げ。ミスタードーナツの牙城に切り込んだセブンイレブンは初年度の売上400億円を見込んでいます。コンビニドーナツ。ということで一気にご紹介しました。この中で皆さんが買った、使った、あるいは行ってみたものはありますでしょうか。それではいよいよベスト3の発表です。こちらは会場の中継音声でお伝えいたしましょう。司会は先ほどオープニングにも登場してくださいました、毎年おなじみの総口昭久さんです。
続いてベスト3です。第3位です。わずか半年で 1.6 兆円が日本に流入し、中国人観光客の爆買いに日本経済が一喜一憂。小売りの爆買いシフトも鮮明になったインバウンド消費。はい、第2位です。又吉芥川効果は絶大。社用の文学界から過去10年で最速のダブルミリオン超え作品が誕生。掲載誌は80年の歴史で初の増刷、火花。そして日経トレンディ2015年ヒット商品ベスト30第1位に輝いたのは、昨年比 303% となる482万人が乗車。石川県の温泉では関東と関西の観光客数が逆転。まだ見ぬ日本の美に人々が酔いしれた北陸新幹線が1位になりましたけれども、
これは佐藤君嬉しいよね。
嬉しい、うん、その僕富山県出身
なんですね。
だからこれも今すごい利用してますし、うん、富山県帰った時に今富山湾寿司って言って今富山すごいアピールしてるんですけど、それとか食べに行ったら、もう関東から来た、夫婦とかがいて、で今日日帰りで帰るんだよとか、もう日帰りなんて昔ありえませんでしたから、嬉しいです。で今すごい富山にぎわってます。
にぎわってる。一昨日も僕ら北陸新幹線乗って富山の方行ったんですけど、もうほぼね満席状態で、
そう
すごいにぎわってました。
だからその富山にね錦を飾るじゃないですけど、温泉付きのね豪邸を印税で建てたいななんて思ってますけ
ど、印税の話もするんじゃないです
か。今年の紅白もなんか司会者決まりましたけど、白組井ノ原さん、赤組綾瀬はるかさんに今日決まったんですか。でもしかしたら白組熊尾佐藤、赤組柴田理恵さんであるんじゃないかな。
だからめっちゃ白なんですけど
決まってることですから。
あ、そうですか。いや富山にぎわってるからね、もしかしたらあるんじゃないかな。
盛り上がってますが、ニコルさんは乗られたことあるんですか。
私は来月乗ります。はい、ちょうどなんか前乗るときまだできてなかったんですよ。だから飛行機で行ってて、だからすごい楽しみです。めっちゃ早いんですか。
そうですね、
早いですね。
2時間くらいで着い
た。2時間で着くんだ。
2時間半くらいですかね。金沢2時間半、
はい、グランクラスとかすごいよ。まっすぐに倒れるの。
でそんなん乗れないよ、まだ高校生だから。
そっか、もっと頑張って。
頑張るね。
俺らも乗ったことない、聞いた話なん
だ。聞いた話。
自分でも乗ってないから
、頑張っていきたい。
楽しみです、
まあ、そのグランクラスも話題になってますが、編集長やっぱ1位、はい、北陸新幹線ってことですけども、
はい、はい、まあ今ちょっとお話ありましたけれども、はい、昨年のその在来特急の時に比べて3倍になってるんですね、乗客の数が。でもともとその JR 西日本の方々は、まあ、2倍ぐらいになるだろうっていうふうに見込んでたのが3倍なので、これは本当に大きい数字だと思います。 うん、ちょっと今ちょっとお話ありましたけども、やっぱりその首都圏の方々にとって北陸ってこう距離は近いんだけど、うん、どうしてもこう時間がかかるから、ねうん、遠い場所でこうなかなかこう足が伸びなかったところだ
と。私4時間ぐらいかかりましたからね。
そうですね。それが今1時間20分縮まって2時間半で金沢まで、2時間で富山まで着くようになって、うん、で、まあ、本当にさっきの話じゃないですけども、その例えば石川の山城温泉、石川県の山城温泉ってとこはもともとその関西の方の御用達のこう温泉街だったんですけども、うん、実はその数がですね、関西人より関東の方の数の方がこう多くなってしまったりとか、あとその北陸新幹線の通っている4つの県があるんですけども、はい、その全ての県でこう宿泊者数が増えたりとかですね、あとまだ新幹線届いてないんですけども、まだ延伸してないんですけど、その福井県の恐竜博物館なんかも2割ぐらいこう客さんが増えたりと、うん、まあ、それぐらいのこう波及効果があるというところで、
北陸ね、すごいよ今
本当に。その首都圏の方々にこう今まで見てこなかった北陸っていうのをこう振り向かせたっていうのはこうかなり大きい功績があったなと、うん、まあ、それとちょっと後で話しますけれども、はい、今年のそのヒットの傾向の一つでもありますので、それもあって1位にさせていただきました。
ということで、2015年のヒット商品ベスト30、見事1位に輝いたのは北陸新幹線でした。今年の3月14日に全線開業いたしまして、一気にヒットの階段を駆け上がったこの北陸新幹線、482万人もの方が利用されたんですね。僕も今年の9月に富山に出張する際に初めて乗ってみたんですけれども、周りはですね、比較的アッパーな年齢層の男性女性の団体観光客でひしめいていました。まあ、非常にですね、これまでは遠い印象があった北陸、金沢や富山といったところが一気に身近な観光地になって、まだ行ったことない人たちが一気に押し寄せたというような感じなんでしょうか。週刊日経トレンディ、今回は2015年ヒット商品ベスト30、現地レポートをお届けしています。さあ、ということでですね、ヒット商品ベスト30がずらりと並んだカウンターの前でチェックマンさんに会いました。チェックマンさん、お疲れ様です。
やっほーやっほーやっほー、うん、
そこから先どうするんですか。
皆さんお元気ですか、ね、今年も、はい、この季節がやってまいりました。
やってまいりましたよね。はい、さあ、ということでですね、編集部員の皆さんにもですね、特にこのヒット商品が面白かったというのをちょっとお伺いしてるんですけれども、はい、チェックマンさんがこれはと思うのはどれでしょう。
はい、では今年のヒット商品の方からですね、一つご紹介したと思いますけれども、第8位の明治プロビオヨーグルト PA3 でございますね。
あのプリン体と戦うってやつですか。
はい、そうなんです。こういった乳酸菌にプリン体と戦うと機能性が加わっている商品、あまり皆さん違和感なく受け入れられたのかなと思うんですけれども、はい、これ実はですね、世界的に見て非常に珍しいことでございまして、要するに菌イコール健康というイメージ、必ずしも世界的に一般的な見方ではないわけですよね。
ああ、そうなんですか。
はい、日本は漬物、それから納豆の国、菌は体にいいというイメージが定着しており、実は食品に使っていい乳酸菌の量などに関しても他の国に比べて非常に規制が緩いということが知られております。はい、そんな中でそういった菌に慣れ親しんだ日本ならではの文脈をプリン体という機能性につなげて展開したことで大成功したのがこの PA3 というわけなんですね。
なんかいきなり聞いた割には本当に縦板に水を流すかのようなご説明でしたね。
いや、任せてくださいよ、もうこれが仕事。
すごいです。
プロフェッショナル。
ちょっとね、今ね、素ですごいと思ってます。ありがとうございました。
いや、ありがとうございました。
さあ、ということでですね、2人目、ハタボーさん見つけました。お疲れ様です。
お疲れ様です。
なんかテレビの取材も受けていらっしゃいましたね。
どもりまくりました。すいません。
ね、もう今や週刊日経トレンディでもおなじみのハタボーさん、テレビにも進出と。
もう本当に恥ずかしいです。嫌です。すいません。
本文はね、あくまでも雑誌ですもんね。
そうですね。
ということで、2015年のヒット商品の中で、はい、ハタボーさんが特にこれはと思ったものは何ですか。
はい、19位のブルーボトルコーヒーですね。はい、
サードウェーブの。
そうですね、
本格派コーヒーということですね。
清澄白河に1号店ができた際は住宅街に長蛇の列ができまして、コーヒー一杯を求 めるために何時間も並ぶというですね、それだけコーヒーを求める人がいたんだなと改めて実感しましたけども、
実際ハタボーさんはこのブルーボトルコーヒーには行かれたんですか？
そうですね、ブルーボトルコーヒーさんは、何度も取材させていただく機会がありましたので、はい、清澄白川の方とあとおもちサンドの方にできたお店も伺わせていただきました。
お、はい、意外とコーヒー通でもある
いやっていうのも変な話ですけども、そんなにわからないんですけどもでなんて言うんでしょうね、あの最近ってラテブームがずっと続いてたんですよね、はいはい、なので改めてそのドリップコーヒーを飲むっていうのがちょっとややちょっと習慣が薄れていたんですけども、あのこちらも本当にあのよく言われてる話ですけども、日本の喫茶店文化に憧れていたとか好きだった代表の方がですね、そのようなものを目指したということで、いっぱいいっぱい丁寧に入れるということで、やはり美味しいなと本当に実感しましたね、はい、
僕行ったことないんで飲んでみたいんですけどね、はい、ハタボーさん一緒に飲みに行くとしたら、はい、どんな方と飲まれるんですか？
清澄白川にですね、近くに住んでいらっしゃるですね、人をちょっと今日捕まえたいと思います。
ゲスト？
はい、ちょっと何年ぶりの登場かはわからないんですが、一号さん。
お、本当だ。
一号さんどうぞ。
一号さんだ。ご無沙汰してます。
あ、どうも久しぶりでございます。
日経トレンディ編集部を離れられてもう3年ぐらい経って
たと思うんですけども、そうですね、
あれもしかしてご復帰された？
あ、そういうことです。
あら、そうしたらちゃんと週刊日経トレンディにも戻ってきてい
いえ、もうちょっと感覚忘れてますのでね。
で、清澄白川の近くにお住まいということなんです
ね。そうですね
その一号さんがじゃあこの2015年のヒット商品、これはと思うのは何ですか？
そうですね、あの25ちょっと地味なあたりにいる、スプラトゥーンというこれゲームがありましてですね、これがまあちょっとそのゲームをやらない人には何か新しいのかっていうのはちょっと分かりにくいと思うんですけれど、ちょっともうゲーマーの間では、まあ、1年以上前に発表された時から絶賛してたすごい画期的なものでして、
画期的なゲーム、
そう
これね、ゲームですよね。
WiiU でですね、これまあ WiiU ってまあ率直に言ってそれほどまだ台数が伸びてないハードなんですけれど、その割にその WiiU を買った人のまあ4分の1ぐらいはこのゲームを買ったみたいなみたいなですね。
そしたら相当ですよね。
そうですね。
で、はい、そう、すごいんですか？
これまあ基本その銃で撃ち合うゲームなんですけれど、はい、銃から出るのが弾じゃなくてですね、インクなんですね。だからそのまあなんか一度はやってみたいと思いながらそのインクをぶっかけ合う。でもあちらこちらをインクで撃ちまくってまあ汚しまくるみたいなですね、そういう形になってまして、まあ撃ち合いのゲームっていうのはちょっと結構上手くならないと相手に当たらないから初心者がなかなか入ってこれない。ようなジャンルなんですけれど、これはですね相手を倒すと勝ちなんじゃなくて塗りつぶした面積が多い方が勝ちっていうルールなんですね。だから下手な人は下手な人なりにその辺を塗っておけばちゃんとチームに貢献できるというですね
そうか、団体戦になるわけですね。
そう
下手な人は下手なりにその辺塗っとけばって、
そう、その辺塗っとけばいい。で、まあ、要するにもう乱射してとにかくもう汚しまくってなんか爽快感あるじゃないですか、
はいはい、
その爽快感を感じてるだけでちゃんと役に立ってるっていうですね。
あ、じゃあ家族で遊ぶのも、
そうですね、
こう小さい子供さんでもお父さんお母さんでも参加できるっていうところはありそうですね。
そうですね、こういう打ち合いのファーストパーソンシューティングゲームっていうんですけど、これはまあ歴史は長いジャンルなんですけれど、まあ普通マニア向けにとどまってたんですよ、うん、でもこれはもう本当子供でも下手くそな人でも誰でもできるっていうですねやり方で、やってることは一緒に見えるんですけれど、すごいこのゲームのジャンルを再発明したみたいなですね、そんな感じにな ってましてですね、
それをハタボーさんと一緒に遊ぶという感じですね
僕は下手な代表です
ありがとうございました。
いいどうも
さあここでですね、もうたくさんの囲み取材を終えて、やっと伊藤編集長を捕まえることができました。編集長、今日はどうもお疲れ様でした。
お疲れ様です。すいません、遅くなりました。
もういくつの番組に出演したかもう分かんない。
分かりません、もう数え切りませんてかもう途中から数えるのやめました
いろんなテレビ番組の取材クルーが編集長の後ろでずっと順番で待ってましたね、は
い
は
い、そうですね、ちょっとなんか行列みたいになっちゃって、
本当
ちょっと一休みしたかったんですけどなかなかできずに
そのとどめとして週刊日経トレンディなんですけれども、光栄です
。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、さあ2015年のヒット商品ベスト30が発表されましたけれども、はい、先ほどもキーワードとして、はい、日本再発見という言葉が出てきました、
はい、
こちらはやはりその 取材していく中で見えてきたキーワードだったんですか？
そうですね、途中でこうラグビーなんかがものすごくちょうど企画を進めてる時にこう結果を残し始めてまして、でその辺の議論をしてたりとか上位のランキングをこう決めていく時に、あれちょっと今年ってかなりこう共通の傾向があるんじゃないのみたいな、そういう本当に作ってる最中に見えてきたような形ですね。
結果的にやっぱりそのヒットするものとかことっていうのは時代の空気っていうのをすごく強く反映するんでしょう。だからそこでその日本的なものといいますか、あるいはその僕たちのアイデンティティみたいなものとつながるようなものっていうのがたまさか今年はこう多く生まれたということなんですね。
そうですね、実はちょっとぶっちゃけ話になっちゃいますけども、ランキングを作ってみないとその年どうだったのかって実は自分たちもなかなか分かんないんですよね。
あ、そうでしょうね。
それを並べてみると、あ、そうか、こんな傾向が実はあったっていうのが今年は特にこう共通項として日本っていうキーワードがこう刺さるものが多かったですね。
まあ、特に北陸新幹線が、まあ首都圏からまあ向かう先というのは金沢とか、あるいは富山といったような日本の自然、あるいは日本の古い街並み、あるいはいろんな伝統文化みたいなものにこう触れることができる街なので、
そうですね、
そういうところでも自分たちの暮らす街、あるいは自分たちの住んでいる場所っていうものに対してもう一回見直すっていうのはあったかもしれない。
しかもこうやっぱり首都圏の方って、まあ私もそうなんですけども、行きたいんだけどちょっと距離は近いはずなのに時間こんなかかるのっていうところでどうしてもこう諦めちゃうような場所だったのが、でしかも行ったことないから、あ、こんなところだった、日本にまだこんなところあったんだみたいな、知らないところあったんだっていうところをかなり気づかれた方が多かったんじゃないですかね。
ちなみにですね、これ伺ってみたかったんですけども、実際30のアイテムが挙げられているじゃないですか。あの日経トレンディの編集長ということではなく、あの伊藤編集長個人として、これ結構気に入っちゃったなとか買っちゃったなみたいなのってありますか？
まあ、買っちゃったというか、まあ、ちょっと仕事柄につながっちゃうんですけども、僕がやっぱり今年すごく大きい役割を果たしたというか結果を残したなと思っているのは、パナソニックさん の紙パック式掃除機の MCJP500G っていう商品なんですけれども、これはですね、まあ、ちょっと最近は外国製の家電メーカーさん、海外の家電メーカーさんがこうヒット商品とかを出してくる中で、なかなか日本のそのものづくりだったりとかそういうところをこうフックにした商品が出てこなかったんですよね。で、その今回 そのパナソニックさんの掃除機に関しては、しかもこう皆さんが狙っていたこうシニア向けっていうところにこう挑戦してですね、なかなかこう難攻不落だったところをしっかり突き崩してですね、しかもそのシニア層を取っただけじゃなくて、実はシニア層が買ったことによってその人たちはすごく目利きだったんですよね。でそれに気づいて、あ、じゃあそういう良さがあるんだっていうのを気づいて、他 その幅広い 世代というか世層の方に、皆さんにこう買っていただくというような構図も作りましたし、その結果、小世帯向けの家電みたいなそういう市場も作ったりとか、あるいはインバウンドの方がそれがすごく魅力的だって買っていくっていう、まあ、ものすごく広がりを作った新しい市場を掘り起こしたっていう意味では、ものすごく大きな役割を果たした商品だなというふうには思ってますね。
なるほど。そのキャニスター型の掃除機、最近まあ流行らない印象があります
ね。そうなんです。どっちかというとそのサイクロンがずっと来たじゃないですか。しかもそれを紙パック式って、そのまあ枯れたって言ったら失礼ですけども、そういった技術でまだやれることはあるんだ、世界最小再生量でできるんだっていうところを、まあ、分かりやすい切り口を設けて消費者の方に、かつシニアの方だったら軽い方がいいでしょうっていう提案をして、しかもしっかり吸引力とかも、兼ね備えているというところで広く認知されてヒットしたのはすごく立派だなと、ちょっと上から目線になっちゃいますけども、思いますね。
確かにその辺はちょっと若干気づきがなかったので、僕もちょっと今度どっか電気屋さんで見てこようかな
ものすごく軽いです。本当にちょっと驚くぐらいですね。
ありがとうございます。さあ、フォトセッションもだいぶ落ち着いてですね、会場では引き続きテレビ各局の、VTR 収録なんかが続いていますけれども、そこに渡辺発行人が参りました。
はい、こんにちは。お疲れ様でした。
今年のヒット商品の1位、北陸新幹線になったわけなんですけれども、これなんで1位に選ばれたんですか？という、
そうですね、やっぱり今年を、ね、象徴する実はキーワードとして日本再発見っていうね、そういうキーワードが挙げられるんですね。
日本再発見、
でそれをまあ象徴するものということなんですけども、やっぱりこの北陸新幹線によってね、北陸へのアクセスが本当に向上しましたよね。
特に首都圏からは顕著ですね。
でその開業半年で482万人が利用して、 たということと、それとそれだけじゃなくてね、例えばそのそれに県にまたがってるその周りの周辺の県っていうのもすごく恩恵を受けていて、例えば旅館だったりとかね、あと博物館っていうものだったりとかね、そういったところも軒並みこう人数っていうか収容が増えたわけですよね、う
ん、なんか聞いたところによると、うん、福井県の観光地まで動員が増えた、
そうですよね、
数字が残って
る、そうなんですよね、だから本当にあの首都圏の人にとってはなかなかこう行きづらかったところですよね、うん、でそれがその今までは西日本の人が行ってたんだけども、東日本の人がなかなか行けなくてなかったっていうところで、そういう人たちも呼び込んだっていう意味で、やっぱりこの遠かった北陸っていうのが近くになったという意味でね、非常にその象徴的なものだったんですよね、うん、でそれ以外にもその日本っていうことで言うと3位に挙げましたね、そのいわゆるインバウンド消費っていうのも改めてその、はい、そうなんです、そう、で、はい、そういう人たちが買ったものっていうのもすごく日本的なものというかね、日本的なものというのを買ったわけですよね、うん、で他にも例えばあのブルーボトルコーヒーみたいなのありましたけども、これはあの創業者がね、日本のその純喫茶といいますかね、そういう喫茶店のその昔の喫茶店っていうのにヒントを得て、アメリカで、まあビジネスに成功して、それが逆輸入された形っていうことなんでね、そういう意味で言うといろんなそのランキングにこう入ってきたのも、もちろん29位のラグビーもねそうですけれども、はいはいはい、そういったその日本っていうのを再発見した年っていうのが今年の象徴かなという気がしますね。
そうですね、うん、あの伊藤編集長も壇上で、はい、又吉直樹さんの火花、はい、
そうですね、
こちらを挙げていらっしゃいましたけれども、うん、いいですね、はい、これなんか1933年に創刊した文学界、うん、文藝春秋の雑誌が創刊以来80年で初めて増刷をかけなくちゃいけなかったっていう、その純文学っていうとすごく遠い印象があったんですけども、そのお笑い芸人の方が芥川賞を取ったということで一気に身近になった、これもその日本文化といいますか、日本の文学と消費者が接近した一つのいい事例かもしれないですよね。
だから本当に今年はよく見てみるとそういうことがいっぱい起きてるってことなんですよね、うん、なんかちゃんと昔からあったものなんだけど、もう一回そこに光が当たったりとかっていうようなのが多かった年でしたね。
なるほど、
はい、
ちなみに、うん、渡辺発行人が実際これ買っちゃった、使っちゃった、うん、気に入っちゃった、うん、みたいなものは何かあったりしますか？
いや、もちろんだからね、言えないんですけどね、そんな一個だけとかね、うん、でも実際にコンビニドーナツ4位もね、うん、食べましたし、ココナッツオイル5位ね、これも利用しましたし、
ココナッツオイル、
うん、でそれであとヨーグルトですね、これあの明治プロビオヨーグルト PS3 っていうのも、はいはいはい、これは男性のプリン体ってやつなんですけど、うん、まあ、ちょっとやっぱり黄色で目立つっていうのでね、買っちゃったこともありますし、あと南アルプスの天然水&ヨグリーナ、これ9位ですけども、これもね
ほとんど全部
全部ですね、いやいやいや全部ですよ、うん、本当に
僕はね、うん、やっぱりあの4位のコンビニドーナツ、
あー、いいです、
お昼の、はい、および朝ごはんのスタイルが一変したところありましたね、
うん、あ、買っちゃってるんですね、そこ今なんか配ってますよ、そのコンビニドーナツを。
え、本当だ
もらってきたらどうですか？
編集部の人たちがドーナツ食べてますよ。
そうですよ、
あら羨ましい、
あらららら、
並んでみよう、
うん、
まあ、そんな感じで、うん、その大枠の北陸新幹線みたいな、そのインフラだとか経済圏だとかっていうようなものを感じさせるようなアイテムから、それこそメロンパンの皮みたいな数十円の商品に至るまで、いろんなところでやっぱり今年もいろんなヒット商品が生まれたっていう感じですね。
そうですね、本当にあのその大きいところからちっちゃいところまでね、で特にその最近のヒットの傾向としては、だから全員が全部これ知ってるっていうのがなかなか少なくなってきてるんですね。ただ実はその響く層にはちゃんと響いてるっていう、そういう商品がいっぱい入ってるっていうことと、あともう一つすごくアイデアの商品、アイデア勝利だなというような商品も多いなという印象を受けます。
なるほど、うん、ちなみに1位が北陸新幹線だったじゃないですか、
はい、
ということはですよ、うん、あの今度秋葉原で開催されるトレンディエクスポ東京2015、
はい、
この会場に北陸新幹線の車両がドーンと展示される
わけはないかな、どうなんだろう、皆さんお楽しみに、
それは現地で確認してみるんですね、
はいはい、
多分ないと思うということで渡辺発行人の解説を伺いました、週刊日経トレンディ、今週は2015年ヒット商品ベスト30現地レポートをお届けしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。今回は年に一度の恒例ロケ企画第1弾ということで、
2015年ヒット商品ベスト30発表会の模様を会場の ANA インターコンチネンタルホテル東京から総口明久さんと渡辺発行人とともにお届けしてまいりました。
実は一言も喋ってないんですけど途中もずっといたんですよ。
ですよね。
だってぬいさんがいつ出る可能性がありますからって言われてずっとなくてじゃあエンディングでなんかちょっと賑やかしてくださいみたいな
待ってましたよね
なんかそれ僕ものすごく極悪人みたいじゃないですか。
これがやっぱりブラック企業かと思ってなんか恐ろしい人の可能性がありますって出ないっていう
総口さん、はい、ツイッターに総口さんのファンのフォロワーの方たくさんいらっしゃるじゃないですか。で、下手にこれが流出するとですね、
あ、なるほど、
僕間違いなく炎上するので。
そうですか、
はい、あんまり追い詰めないでください。
いやもうそれよりね渡辺発行人がね私のマイクをね持ってくれたのがすごい申し訳ない。私持ちますよ、まあ、ありがとうございます。ありがとうございます、
ね、はい、ね、ということで、はい、ヒット商品ベスト30紹介してまいりましたけれども、うん、そのヒット商品がずらりと一堂に並ぶイベントっていうのが、まあ、当然あります、
はい、
トレンディエクスポ東京2015ということなんですけれども、
これ本当面白そうですね。これね、
これねすごいんですよ。なんかね11月の20日と21日でもうちょっとなんですけどもね、うん、生活が変わるトレンド&イノベーションっていうのでそれを体験できるね。例えばプロジェクションマッピングを体験できたり、うん、今日の展示してますけど VR ですね、バーチャルリアリ
ティ、プレイステーション4 VR、うん、私も大注目ですよ
ね、あれちょっと注目ですよね。
体験できたりとか、あといろいろね有名な方々にご登場いただいてセミナーをしたりとか、私も喋るんですけどね。
これ見に行かないといけないんですよ、うん、しかも渡辺発行人が喋るパートっていうのは有料になります。
ねえ、
今聞かせて、
うん、そうなんですよ、
そして私の喋りはただっていう
本当に申し訳ございませんでした、ということでですね、はい、トレンディエクスポ東京は日経トレンディネットの方で事前登録受け付けておりますので、
はい、
そちらの方もチェックしてみてください。
はい、お願いします。
それでは週刊日経トレンディ来週またお会いいたしましょう。お相手は
渡辺敦美と
総口明久と
成田隆でした。 Weekly 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 K-Trendy